SDF アワー、美ら海の酒盛りをお聞きの皆さん、こんばんは。海上自衛隊美ら海の酒盛りパーソナリティ今ちゃんこと今村総長です。本日は8月16日、沖縄では旧盆の入り、運慶ですね。さて、話変わりますが、今年は全国的に猛暑で、沖縄もこれだけ猛暑日が続くのは、私も通算30年近く沖縄に住んでいますが、初めての体験です。皆様も水分補給して熱中症対策を万全にお願いしますね。栄養と睡眠もしっかりとって、夏バテしないように夏を乗り越えましょう。まあ、私の場合は夏ボケにも注意しないといけませんが、笑うとこです。はい、皆さん、すみません。さて、今夜は3名のゲストをお迎えしていますので、アシスタントは川ちゃんこと川野山荘一人となります。では川ちゃん、ご挨拶よろしく。
はーい。白海の先森、リスナーの皆様こんばんは。先月アシスタントデビューしたばかりなのに2ヶ月続けてのアシスタント、プレッシャーがか細い方に重くのしかかっているアシスタントの川ちゃんこと川野山荘です。
いや、母ちゃんなら大丈夫ですよ。まあ私がね、認めたアシスタントの才能がありますから。
ありがとうございます。でも今夜はアシスタント1人ですよね。大丈夫ですかね。
大丈夫、ちゃんとみんなでフォローするので。
ありがとうございます。では今夜も楽しくいきましょう。リスナーの皆様も最後までお付き合いよろしくお願いしますね。
はい、張り切っていきましょう。それではお待たせいたしました。今夜のゲストをご紹介しましょう。今夜のゲストは那覇航空基地に配属されて約1年が経過した初任海士の隊員をお迎えしております。第5整備補給隊から畑中市長と松下市長、那覇航空基地隊からアメク市長の計3名です。それでは早速ですが、リスナーの皆様にご挨拶を兼ねて自己紹介をお願いします。まずは畑中市長から言ってみよう。
はい、美ら海の酒盛りをお聞きの皆様、はじめまして。第5整備補給隊規則隊で勤務しています畑中市長です。職種は航空発動機整備要員ですが、まだ専門課程を出ていないので、現在は先輩の指導のもと P3C 哨戒機の離発着時の誘導や燃料搭載、飛行前後のエンジンの点検、整備を行う飛行支援作業に携わっています。出身は海上自衛隊の金谷航空基地がある鹿児島県金谷市です。趣味特技は小学校から高校までクラブ活動でやっていた野球です。ポジションはピッチャーです。現在も那覇航空基地のクラブ活動の野球部で活動していて、先月行われた全国観光庁野球連盟沖縄県大会で優勝しました。
すごいですね。
最近ハマっていることは沖縄の海でのシュノーケリングです。今夜はラジオ初出演で緊張していますが、よろしくお願いします。
はい、ありがとう。次は松下市長お願いしますね。
はい、わかりました。リスナーの皆さんこんばんは。畑中市長と同じく第5整備補給隊で勤務しています、松下市長です。職種は航空機体整備要員ですが、私も畑中市長と同じくまだ専門課程に入校していないので、先輩と一緒に P3C 哨戒機の機体の定期整備や不具合等の整備等の補助を行っています。出身地も畑中市長と同じく鹿児島県金谷市です。趣味は読書でエッセイ集を読むのが好きです。最近は沖縄に赴任して那覇航空基地にエイサー部があることを知り、エイサーの演舞を頑張っています。エイサーの練習を行っているときに、今ちゃんがラジオに出演したい人と言っていたので楽しそうだなと思い、今夜出演させていただきます。少しでも皆様に海上自衛隊のことを知っていただければなと思っていますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では最後はアメク市長、よろしく。
はい、わかりました。リスナーの皆様こんばんは。那覇航空基地隊航空警備隊で勤務しています、アメク市長です。職種は地上救難要員です。私もまだ専門課程に行っていないのですが、現在は基地警備員として基地内の入出門管理や巡回警備等の仕事に従事しています。出身は沖縄県宜野湾市です。趣味は映画鑑賞と筋トレで、映画はアクション系が好きです。最近見た映画はバッドボーイズです。筋トレは部外のジムに通ったり、 基地内の体育館での施設を使って鍛えています。あと特技は野球で、小学校から高校まで野球部に入っていました。私も畑中市長と同じく那覇航空基地の野球部で活動しています。ポジションはサードです。今夜は初のラジオ出演、緊張していますが頑張りますので最後までお聞きください。
はい、皆さんありがとうございます。畑中市長とアメク市長の野球部の活躍はすごいですね。ちなみに、第五航空軍の SNS でも野球部の活躍をアップしていますので皆様ご覧くださいね。では今夜は皆様にいろいろとお話を伺っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。今夜は将来の海上自衛隊を担うアコード3名をゲストにお迎えして5人でお送りします。皆さん今夜もゆたしく逃げさびら
ー、ゆたしく。
まあ、それではお待たせいたしました。ここからは今夜のゲスト、第五整備補給隊畑中市長、松下市長、那覇航空基地隊アメク市長にいろいろとお話を伺っていきたいと思います。まずは皆さんが海上自衛隊に入隊しようと思ったきっかけから聞いていこうと思います。では畑中市長からお願いします。
はい、わかりました。私が海上自衛隊に入隊したきっかけは、地元に海上自衛隊の金谷航空基地があり、海上自衛隊の航空機が飛んでいる光景を毎日のように見ていました。そんな日々を過ごすうちに航空機に携わる仕事をしてみたいと思い、海上自衛隊に入隊しました。
そうですよね、金谷出身の方は、まあ、当たり前の風景ですもんね。では次も金谷出身の松下市長お願いします。
はい、私もほぼ畑中市長と同じ入隊同期で、海上自衛隊で航空機に携わる仕事をしてみたいと思い入隊しました。
確かに、金谷出身の方は同様な動機で入隊する方が多いですよね、はい。ちなみに、私の航空自衛隊の知人にも金谷出身の方がいて、航空機を運用する部隊だから航空自衛隊だと思い込み、航空自衛隊に入隊して金谷航空基地勤務を希望したら、金谷航空基地は海上自衛隊の基地だよと教官に言われて、初めて海上自衛隊にも航空機を運用する部隊があることを知ったという人もいました。では最後はアメク市長の入隊動機を聞いてみようかな。
はい、私は中学校を卒業時に将来は安定した職業に就きたいと思っていて、いろいろ調べていくうちに自衛隊に進む道を考えていました。そこで陸海空自衛隊のどこを受験しようか迷っていましたが、多種多様な職種や様々な勤務形態がある海上自衛隊に興味を持ち入隊しました。
中学生の頃から将来のことを考えていたとは素晴らしいですね。ちなみに海上自衛隊に入隊してどのような職種に就きたいかと考えていたのかな。
はい、航空機の地上救難職種を第一希望にしていたので、現在は地上救難要員となり、やりがいを持って仕事に励めています。
皆さんしっかりした入隊動機持ってますね。
ですよね、素晴らしい。
それでは次の質問は私からさせていただきますね。
はい、お願いします。
入隊前と現在の海上自衛隊に対する印象や、自衛隊に入隊して良かったこと、辛かったこと、また自分の中で意識が変わったところなどを教えてください。今度は松下市長から聞いてみようかな。
はい、入隊前は何事に対しても中途半端でやり遂げることができなかったことが多かったのですが、教育隊で訓練や教育を受けたことで一つの目標に向け集中してやり遂げられるようになりました。今は仕事はもちろんのこと、クラブ活動のエーサー部でエーサー演舞も頑張っています。
いいですね、目標を立ててやり遂げることは大切ですよね。これからも何事に対しても頑張ってください。
はい、頑張ります。
次はアメク市長お願いします。
はい、教育隊に入隊する前はついこの間まで高校生だったのに、いきなり自衛官としてやっていけるのか不安でしたが、教育隊で規則正しい生活、礼儀作法や身だしなみ、言葉遣いなど社会人に必要な知識を身につけることで、一回り二回りも成長することができました。
ですよね、まあ、教育隊では自衛官としての基礎を教育するからね、まあ、日に日に成長する自分を感じることができるよね。では最後に畑中市長お願いします。
はい、入隊前は自衛隊は厳しい訓練が多いというイメージがあり、体力面やメンタル面でついていけるか正直なところ不安でした。教育隊に入隊後は毎日 規則正しい生活を送り、その中で様々な訓練や教育を受け、無事に就業できたことで、自分に対し自信を持つことができました。今では自分を律することができるほど人として成長できたと感じています。
本当みんな成長したよね。まあ、素晴らしいです。若いのにしっかりしているので、私も安心していますよ。
では次の質問ですが、皆さんが教育隊の就業時に勤務地が沖縄になった時の率直な気持ちと、現在の心境の変化などをお聞かせください。まずは沖縄出身のアメクシ長から聞いていきたいと思います。
はい、わかりました。教育隊に入隊し、ゴールデンウィークの休暇時に台風の影響で沖縄へ帰省できなかったので、その分沖縄に配属が決まった際には、地元で勤務できることや友達とも会えることなどがとても嬉しかったです。
なるほど。
あと教育隊から部隊勤務に就くことで不安もありましたが、優しい先輩にいろいろ教わりながら、今は楽しい自衛隊生活を送っています。
私も入隊したての頃は不安ばっかりでしたが、厳しさと優しさを持って指導してくれた先輩がいたので、今の自分があるんだなと感謝していますよ。
ですよね。母ちゃんいいこと言うね。まあいつまでもね、感謝の気持ちを忘れずにですよね。では次は畑中市長、松田市長の順に聞いていこうかな。まあ2人ともね、地元の鹿屋航空基地隊勤務を希望していたかと思うんだけど。
そうなんです。鹿屋航空基地勤務を希望していたんですが、初勤務地が沖縄に決まった時は地元を離れ一人で生活することが不安でした。でも同期隊員や優しい先輩がいたので、徐々に職場にも慣れ、友達も増えたことや、もともと海が好きなこともあり、休日を利用し、綺麗な海でシュノーケリングを楽しみながら、充実した毎日を過ごしています。今では沖縄の自然に囲まれ、美ら海最高って感じですね。
いいですね。私も初めて沖縄勤務した時は、まあ、最初の1年間はね、ホームシックにかかり、まあ、長期休暇のたびに地元の長崎に帰っていましたが、気づいたらね、沖縄勤務通算30年、人生の半分は沖縄に住んでいます。では、松下市長、どうぞ。
はい、私も地元の鹿屋航空基地勤務を希望していたのですが、初めて沖縄に着隊した時はとても不安な気持ちでいっぱいでした。でも、沖縄の冬でもあったかく過ごしやすい気候や、アウトレットモールや大きなショッピングモールもあり、同期隊員と一緒に買い物や遊びに行けるので、今では沖縄が好きになりました。
ですよね。沖縄のショッピングモールは車社会なので、駐車場も広いし、映画館やフードコートも大きいので楽しいですよね。
皆さん沖縄を堪能してますよね。その他にももっとディープな沖縄もありますので、興味ある方はいつでも私に聞きに来てくださいね。
それではそろそろ今ちゃんのコーナー行きましょうか。
はい、行きましょう。ゲストの皆さんも引き続きお付き合いよろしくね。ここからは海上自衛隊那覇航空基地の生き字引、今ちゃんのあなたの質問にお答えしますコーナ
ー。このコーナーは海上自衛隊に関するリスナーからのお便りや質問に今ちゃんがお答えするコーナーです。今夜もリスナー様からのお便りがたくさん届いていますので、ご紹介いたしますね。
お便りもね、かなり溜まってきていますので、時間が許す限り紹介させていただきますね。
はい、では最初のお便りはラジオネーム当選カロさんからのお便りです。 SDF アワー美ら海の先森パーソナリティの皆様こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム当選カロです。4月26日の放送を拝聴しました。叙情歌というのでしょうか、心が洗われる音楽をありがとうございます。リクエスト曲は文部省唱歌我は海の子とのお便りをいただいています。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネーム当選カロさん、お便りありがとうございます。まあ、お便りのご紹介が遅くなり申し訳ございません。4月の放送では東京音楽隊の演奏をご案内させていただきましたが、私も聞いていて心が洗われました。これからも機会がありましたら音楽隊の演奏もお届けいたしますね。では次のお便りお願いします。
はい、次のお便りはラジオネーム山さんからのお便りです。パーソナリティ様、リスナー様、お久しぶりです。地元で唯一の映画館福知山シネマが休館になる前日に、 友人3人と男たちの大和を鑑賞しました。ご年配の男性が一人で来られていて、私は大和の乗組員だったので見に来たと懐かしげに語っていらっしゃいました。映画が終わってから、この映画は実によくできている。実際もこういう感じだったと涙ぐまれていたのを今も鮮明に覚えています。とのお便りをいただきました。ちなみにこの映画館は現在再開しているそうです。では今ちゃんにお渡しします。
はい。ラジオネーム山さん。お便りありがとうございます。本当にお久しぶりですね。お元気そうで何よりです。私も男たちの大和鑑賞しましたが、感動しました。あと主題歌の長渕剛さんが歌う Close Your Eyes が映像と見事にマッチしていて、思わず涙腺が緩んでしまいました。年々涙腺が緩んできているような気がする今日この頃ですが、ではまたお便りお待ちしていますね。お便り紹介どんどんいきましょう。アシスタントが川ちゃん一人での紹介は大変なので、松田市長お手伝いお願いできますか。
今ちゃんいきなりですね、
すいません。
では頑張って紹介させていただきますね。
はい、お願いします。
次のお便りはラジオネーム金曜日のカレーさんからのお便りです。こんばんは。
こんばんは。
お世話になっております。
いや、こちらこそお世話になっております。
ラジオネーム金曜日のカレーと申します。少しご無沙汰しておりました。5月の佐世保音楽隊の演奏会の特集では、シェルブールの雨傘などどの演奏も素晴らしかったです。とりわけ最後の沖縄の島唄が、沖縄のゆったりとした雰囲気が演奏に出ていてよかったです。さてご質問ですが、ジブチなどでの海外派遣では基地の建物の修理などでも現地にあるものでは間に合わない場合もあると思うのですが、現地で何とか調達する場合もあるのでしょうか。ざっくりで構いませんので教えていただければ幸いです、とのお便りをいただいています。では今ちゃんご回答をお願いします。
はい、ラジオネーム金曜日のカレーさん、番組への感想と質問ありがとうございます。大港地方隊のラジオ放送海上自衛隊アワーでは、金曜日のカレーさんのお便りいつも聞いていましたので、そろそろ白海の酒盛りのお便りもお待ちしておりました。さてご質問いただきました。海賊対処行動のために派遣されているジブチ共和国での基地内の建物の修理ですが、軽微な修理の場合は施設員が基地で保有している資材を使って修理しますが、大掛かりな修理は役務契約を行い業者にて修理するそうです。では次のお便り、まだいけるかな、畑中市長。
私ですか。
すいませんね、いきなり振るのが得意なんで。
いけまーす。
はい、頑張ってください。
次のお便りはラジオネームがんばれ元気くんさんからです。 SDF アワー美ら海の咲森の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネームがんばれ元気くんです。6月21日の放送会拝聴いたしました。ゲストの第五航空隊の中松さんとのお話、海外派遣の任務を希望されているとのお話がありましたが、多様な勤務形態を持つ海上自衛隊だからこそ実現できるかもしれませんね。応援しています。さて話は変わりますが、去った子供の日に海上自衛隊の艦上で元気に鯉のぼりが泳いでいますと、筋トレが趣味の皆さんが人間鯉のぼりになって文字通り人肌脱いだ様子で話題になったそうですね。他にも練習艦鹿島に海上自衛隊初となるスターリンクが装備され、ほぼ全域でインターネットへのアクセスが可能になったそうですね。若い隊員の皆様もスマホ解禁でプライベートでの船を降りるか私と別れるか問題もこれで解決しそうですね。曲のリクエストはビーズのオーシャンをお願いします、とのお便りをいただいています。では今ちゃんにマイクをお渡しします。
はい、ラジオネームがんばれ元気くんさん、お便りありがとうございます。第五航空隊の中松さんにお便りの件話したら、ありがとうございます、頑張りますと言っていましたよ。あと 海上自衛隊公式 X に投稿されていた子どもの日の人間こいのぼりですが、艦艇では出航中に艦上でジョギングや筋トレを行い、体力の維持向上に努めているんですよ。次に艦艇にスペース X 社の衛星通信網スターリンクが装備されましたよね。よくご存知で。まだ一部の艦艇にしか装備されていないんですが、2027年度までには全艦艇の9割に装備するよう計画されています。私が護衛艦勤務時代には、雑誌や小説、ボードゲーム、ポータブル音楽プレイヤーなどで出航中の余暇を過ごしましたが、これもね、スマホ世代に対する時代に応じた対応ですね。
では本日最後のお便りはアメク市長に紹介してもらおうかな。
はい、わかりました。最後のお便りはラジオネーム R と M のパパさんからのお便りです。沖縄は大雨で大変だったようですが大丈夫でしたか？こちらはこれから梅雨入りです。我が家は一度床下浸水したことがあるので心配です。今ちゃんの弾き語りやっぱりいつ聞いてもいいですよね。またお願いします、とのお便りをいただきました。では今ちゃんお願いします。
はい、ラジオネーム R と M のパパさん、お便りありがとうございます。まあ、このお便りが紹介される頃には、まあ、そちらも梅雨明けしているかと思いますが、雨の被害はありませんでしたか？まあ、今年はね、例年ない暑さで大気の状態も不安定になっているみたいなので、皆様ご注意くださいね。あと私の弾き語りは機会があれば披露させていただきますね。ではまたお便りお待ちしてます。
リスナーの皆様、今夜もお便りいただきありがとうございました。まだまだお便りたくさんいただいているのですが、放送時間の都合もございますので、また次回の放送でご紹介させていただきます。ではそろそろゲストのお話に戻りたいと思います。
はい、戻りましょう。
では次の質問ですが、皆さんが沖縄勤務時にチャレンジしてみたいことや目標等をお話お願いします。できれば仕事とプライベート両方のチャレンジも聞きたいですね。では畑中市長、松下市長、アメク市長の順番でお願いします。
はい、職務上の目標はもっと航空機や整備についての知識を深め、みんなから信頼される整備員になれるように頑張りたいと思います。あとプライベートではせっかく沖縄で勤務しているので、サーフィンなどのマリンスポーツにチャレンジしたいです。では松下市長お願いします。
そうですね、職務上では整備員として少しでも早く先輩方の力になれるようになりたいです。プライベートでは沖縄に来て1年近く経つのですが、まだ観光地巡りなどやっていないので、ドライブも兼ねて美ら海水族館や首里城公園などに行きたいです。あと沖縄の綺麗な海で癒されたいので、ビーチ巡りもやってみたいです。次はアメク市長にマイクを渡しします。
はい、那覇航空基地における地上救難という職種は、消防活動や基地警備、車両の運行や整備と多岐にわたる業務があるため覚えることも多く、それらを勉強し次に入ってくる後輩隊員に指導できるように一生懸命頑張ります。あとプライベートではベンチプレスの自己ベストが90キロなので、120キロまで上げることが目標です。
皆さんありがとうございます。各職種の知識は、まあ、専門課程できっちりと勉強できるので、専門課程に入校するまでに職種における基礎知識をしっかりと覚えてくださいね。あとプライベートでは各々の趣味を生かして沖縄を満喫してくださいね。では最後の質問となりますが、皆さんが思う海上自衛隊の魅力についてリスナーの皆様にお伝えいただけますか？では先ほどと同じ順番でお願いします。
はい、海上自衛隊は職種の選択肢が多くあることや、いろいろな資格や免許を取得する機会があり、自分の可能性を広げられる仕事だと思います。また生活環境や福利厚生が整っていることで、安心していろいろなことをチャレンジすることができ、充実したプライベートを過ごせることが自衛隊の魅力だと感じています。次は松下市長です。
はい、私が思う海上自衛隊の魅力は、教育隊での各種検査で自分の適性に合った職種を決定するので、航空機の整備作業などの仕事にやりがいや達成感を持って成長している自分を感じることが魅力です。また 特別直国家公務員としての身分も保障され、福利厚生等が整っていることで安心して仕事に集中でき、プライベートも充実できることに魅力を感じています。ではアメク市長お願いします。
はい、海上自衛隊は規律が厳しく大変なこともありますが、他では経験できない海上自衛隊ならではの仕事に就くことができ、国民のために働くという使命感や達成感を感じ、とても働きがいのある職場なのでそこに魅力を感じています。将来の進路に迷っている方はぜひ海上自衛隊に入隊して一緒に働きませんか。
はい、ありがとうございます。リスナーの皆様にね、しっかりと海上自衛隊の魅力伝わりましたよ。ではここからは第五航空軍からのお知らせです。川ちゃんよろしく。
第五航空軍白海の先森からのプレゼントのお知らせです。番組に関するご感想、海上自衛隊に対するご質問、リクエスト曲等をお寄せください。なお、住所、氏名、連絡先、ラジオネームを忘れずにお書きください。お寄せいただいたお便りを番組で紹介させていただいた方には、もれなく、白海の先森から第五航空軍オリジナルグッズをプレゼントします。ふるってご応募くださいね。この番組に対するお便りなどのメールは、海上自衛隊第五航空軍ホームページ内のトップページ、または SDF アワータブ内のメールアイコンを押していただくと、メール入力フォームへ移行しますので、必要事項を記入し送信お願いしますね。ホームページはスマートフォンまたはパソコンで第五航空軍と検索してください。また第五航空軍ではインスタと X も随時更新していますので、皆様フォローお願いします。
はい、母ちゃんありがとう。ではそろそろお時間となりましたので、最後にゲストの3名に、ラジオ出演のご感想をお聞きしていきましょう。ではよろしくお願いします。畑中市長からいこうかな。
はい、第五整備要求隊の畑中市長です。ラジオ出演は初めてでかなり緊張しましたが、皆様に少しでも海上自衛隊のことを伝えられたかと思いますので、出演してよかったです。今後も微力ながら広報活動の力になれるよう頑張ります。
はい、ありがとうございます。次は松下市長。
はい、同じく第五整備補給隊の松下市長です。SDF アワー、美ら海の酒盛のラジオ放送は、前から出演してみたかったので、今日は呼んでいただきありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
今回ラジオに出演して広報活動の大切さを改めて感じました。今後も機会があれば積極的に広報活動を行っていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。最後はアメク首
相。那覇航空基地隊のアメク首相です。まずは海上自衛隊に入隊してまさかラジオに出演するとは思っていませんでした
すいません
またラジオ出演の話をいただいた際にベンチプレスで100キロ上げるよりハードルが高いなと思っていましたが皆さんの手助けもあり、なんとか無事に終わりました。このような広報活動が新入隊員の増加につながるように、私も海上自衛隊を PR していこうと思います。
はい、第五整備補給隊畑中市長、松下市長、那覇航空基地アメク市長、ありがとうございました。それではこれからも月1回のペースで放送していきますので、どうぞよろしくお願いします。ゲストの皆様、本日は一平二平デビル、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではこれからも美ら海の酒盛を応援してくれるかな。
いいさ。
SDF アワー、美ら海の酒盛、海上自衛隊第五航空軍がお送りしました。